もしもし、
はい、
テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚してます？
独身です。
離婚して独身、それともずっと独身？
ずっと独身です。
ずっと独身ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
アダルトチルドレンみたいな感じで、
うん、
母親と一緒に住んでたんですけど、
うん、
ちょっと家を出たんですよ、45歳ぐらいの時に。
はい。
したらごまかせたっていうか不安が襲ってきたんですよ。
ということは出る時に在籍感というか、
はい、
母親を裏切ったという感じ？
いや、寂しさですね。
寂しさの方ですね。
はい。で、自殺願望みたいなのがあったんで、
うん、
もう辛くて辛くてしょうがなかったんですよ。
うんうんうん。
で、お酒飲んで会社を休んで、
うん、
それで見かねた母親とか兄弟が迎えに来て依存症の病院に入院しました。はい。
で、その病院にはどのぐらいいたんですか？
3ヶ月です。
3ヶ月。
はい。
3ヶ月で出たっていうことは、
はい、
とにかく表面上は治ったということ？
病院はなんか基本3ヶ月らしいんですよ。
じゃあ3ヶ月終わってから自分の部屋に戻ったけど、寂しさは解決できていないわけですね。
まだ。はい。で、酒を飲んでまた仕事行ってました。はい。
じゃあまだアルコール依存症が治ってないような状態で、
はいはい、
休んだり遅刻したりということはあったわけですね。
逆です。朝早く行って夜中に仕事してたりとかっていう。
夜中に仕事をして、どういう会社ですか？
1年ぐらい行ったんですけど、皆さん辞めちゃうんですよ。やっぱブラック企業だったんで、
うん、
で自分が残ったんですけど、やっぱちょっともうこらえきれなくなって、
うん、
転職したんですけど、
うん、
もうそこから続かないんですよね、仕事が、
うんうん、
でずっとだらだらだらだら母親に援助してもらいながら。
母親に援助してもらうっていうのは金銭的な援助をしてもらうんであって、母親とは会ってはいないですね。
会ってます。夜一緒にご飯食べたりとか。
母親の家の方でご飯食べてるの？
はい、食べてました。はい。
それで自分の家の方に帰る？
そうですね、ほとんど寝るだけでしたね。はい、
うん、はい。それで？
で、つい最近母親が脳梗塞で倒れちゃったんですよ。
はい。
したら兄の方が、俺がお金全部管理するからということで、お前は生活保護を受けろという形で。
で、今そうすると生活保護を受けて働いてはいないんですね。
相談に行ってるんですけど、ちょっとだけ貯金があるんでまだ受けれないのと、車持ってるんですよまだ、
うん、
それも処分してからじゃないとダメだって言うんですよね。
うん。で、今生活はできてるわけね。
今はギリギリです。でもこれからは仕事が続かないんで、生活保護もらうか、もらえなかったらホームレスになっちゃうか
って、ね。うん。で、今日の相談っていうのは、あなたとしては仕事は続けられないと。
はい、はい、逃げちゃうんですよ。
いや、それは逃げてるんですよ。だから逃げてるってことは分かってるわけですけれども、あなたもね、うん、だけど、うん、困難に立ち向かうっていうことはできないわけでしょ。
勇気がないです。はい。
勇気がないわけですよね。
困難に立ち向かったことがなかったんで今まで。
そうです。で、今日の相談というのは、
はい、人生を立ち直らせたいんですけど、どうしたらいいかなと思う。
人生を立ち直らせたいけれども、どうしたらいいかって、答えはあなたも分かってますよね。
立ち向かうんですよね。
うん。あなたの場合には、
はい、
困難から常に逃げてきたわけです。
はい、逃げてきました。
それでその逃げてきたということも承知してるから、
はい、
自己イメージが非常に悪いんですよね。自分は困難に立ち向かえないという人間だというイメージを今あなた自分に持ってるでしょ。
持ってます。はい。
このイメージを壊さない限り、
はい、
解決はできないですよね。
はい。
だけどこれ非常に大変難しい相談です。
はい。
ですけど幸い今日はスタジオにですね、
はい、
弁護士の酒井真先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
端的に言って、
はい、
現実の生活レベルの話からすると、
はい、
一つ一つ目の前にあることをこなしていくしかないと思うんです。生活保護の相談には役所に行って相談はしているわけですよね。
はい。
貯金がいくらかあるし車も持っているからそれでは生活保護を受給できませんよって言われてるわけですよね。
まあ実際怖いです。やっぱ生活保護っていう世間体を気にしちゃうんで、
はい、うん。だけど今貯金に頼って生活してるっておっしゃってましたよね。
はい。でももう多分そこをついちゃうと思うんで、うん、
そろそろそこをつくというようなお話だったから、
はい、でホームレスはちょっと
それは大変ですよ。
多分無理だと思います、
うん、生活保護を受けるということに対する抵抗感というのは理解できますけど、
はいはい、
だけどあなたのそういう今本当にホームレスになっちゃうという時のための制度なのね国の、
はい、
だからこういう自分のためにある制度なんだと思って、
はい、
受けられるべきだと私は思います、
はい、
で要するにその今の生活保護の話一つととっても、
はい、
いろんな問題があるわけじゃないですか。生活保護を受けなきゃホームレスになっちゃって現実問題大変だと、
はいはい、
だけど心の問題としては生活保護を受けてしまう自分が受け入れられないっていうようなお気持ちがあるわけですよね。
あります、はい、
うん、でそれもやっぱり分けて考えるしかないんですよ、
はい、
だからそれを生活保護を受けてしまっている自分は自分としては納得いかないという気持ちはそれはあっていいんです。あっていいんだけれどもそうは言ったってそれが嫌だからといって、
はい、
食事もしなきゃいけない、
はい、
水はどっかで飲めるかもしれないけど、
はい、
食事しなきゃ人間死んじゃいますからね、
はい、
だからまずはそこを確保して、
はい、
それから立て直すことを一つ一つやっていくっていうことなんですよ、
はい、
で立て直すといったってこれまで一度も立ち向かって克服してきたことがないっていう自覚があるわけだから、
はい、
それは簡単じゃないかもしれないけどそれ時間かけてやっていくしか方法がないじゃないですか、
はい、
だから自分がその受けたくないという気持ちがあっても、
はい、
こういう自分のために国にそういう制度があるんだったら、
はい、
それは自分のための制度だと思って受けられるのがスタートラインだと思います、
はい、
で生活するために車が必要だっていう場合には車持っていても生活保護を受給できるケースもないわけじゃないんだけど、まあ一般的には、
はい
そういう必要性がなければ車処分してくださいって言われちゃうから、
はい、
それは処分しなきゃしょうがないんだけれども、
はい、
でそこからまず生活のね一番根っこの基盤を作って、
はい、
最低限の生活するための収入と場所を確保して、
はいはい、
で生活保護を受けてる自分が嫌だったら、
はい、
じゃあ生活保護を受けないでやっていく方法を考えてね、
はい、
一つ一つやっていくってことだと思うんですよ、
はい、
で確かにこれまで一度も立ち向かったことがないとおっしゃっていてそうなのかもしれないけれども、
はい、
私お話聞いていると、
はい、
45の時にカウンセリングを受けて先輩の言葉もあって、
はいはい、
お母さんのとこから出たっていうことがあるわけじゃないですか、
はい、
何もチャレンジしてないわけじゃないんですよ、
はい、
お仕事も会社は変わったけど、
はい、
働いてきた期間は結構長いですよね、
はいはい、
ちゃんと社会に出て仕事をして、
はい
収入を得て、
はいはい、
全くチャレンジしたこともないし何もしなかったっていうわけでもないから、
はい、
そういうところもちゃんと自分で見てあげるべきだと私なんかは思うのね、
はい、
それは評価の問題っていうより事実だからね、
はい、
それはあなたのやったことなんで、
はい、
そういうところに目を向けて一つ一つやっていくということしかないのかなという気がします。
わかりました。
だから生活保護を受けて生活の基盤を作って、
はい、
これまでやってきたことだからちゃんと働いて収入を得るっていうことができれば生活保護を受けなくてよくなるっていう道があるわけじゃない、
はい、
でそういう生活基盤ができてくればまたね、はい、そういうカウンセリング受けたりすることもできるだろうし、
はい、
まず一つ目から始める、
はい、
全部いっぺんに不安なくそうと思ったって無理なのはよくお分かりになってるはずだから、
はい、
そういう気持ちでやられるのがいいんじゃないかなと思います。
今酒井先生に本当にいい話伺いましたね、
はい、
どこが 素晴らしい話だったと思う。
生活保護はみっともなくないっていう、こう。
うん。それも一つ。その他にもあるんだけど。
頑張ってきたじゃないですかって。
うん、そうです。あなたは自分の弱点の方ばっかりずっと見て生きてきてるわけ。
はい。
だから自分のイメージがすごく悪いんですよね。
悪いです。
だけどその自己イメージに根拠がない。
根拠がないんですか。
だって酒井先生が話されたように、これは評価じゃなくて事実ですよって言ったのはそうでしょ。
はい。
きちんと働いて、
はい、
お金をもらって生活もしてたわけでしょ。
そうです。はい。
で、自殺願望はあるって言うけれども、
はい、
あなたのどこに自殺願望が出るんだと思う。
逃げる時です。
いや、逃げることもそうなんだけれども、
はい、
なんかね、完璧主義のところがあるんですよ。
完璧主義あります、はい、
そこなんです、
はい、
完璧主義の裏が自殺願望なんです。
初めて聞きました、はい、
英語の論文では出てます。
あ、そうなんですか。
アディクション・トゥ・パーフェクション、完璧主義の人は自殺願望があるっていうの。
あ、
だから完璧なことを求めても無理なんですよ、
はい、
だからそもそも完璧主義というのが間違いだということを理解することで自殺願望は和らいできます。
はい。
そしてあなたの自己イメージがそういう形で治ってくれば、あなたが言った自分は困難に立ち向かえないという人間だというイメージを作ってるだけですから、
はい、
で変えられるでしょ。今こんだけのことをやってきたんだから、
はい、
結構きつかったと思いますよ。
きつかったです。ずっときつかったです。
とにかくずっときつかったけれども、
はい、
自殺しないで今日まで来たんだよね。その自分を評価しなくちゃ、
はい、
あのね、否定的な人にね、
はい、
評価をされることを拒否しなきゃダメですよ、
はい、
今酒井先生がおっしゃってくれたようなことを今までに聞きました。
いや、聞いてないです。
聞いてないでしょ、
はい、
だけど今酒井先生のおっしゃったそこがポイントなんです、
はい、
現実にこれだけの厳しい環境の中で、
はい、
今日頑張って生きてきたんです、
はい、
逃げたこともたくさんあったでしょう。
ありました。いっぱい逃げました、はい、
だけどもね、
はい、
いっぱい逃げたということを認めてること自体もすごいことなんですよ、
はい、
だけど人間はね、
はい、
地獄の試練に耐えて強くなるか滅びるかどっちかだっていうことを言った人がいますけれども、
はい、
あなたは地獄の試練の中で今までとにかく生きてきた、
はい、
これから新しい視点から自分の人生見られるでしょう、
はい、
そしたら49ちょうど50から新しい人生開けていきますよ、
はい、
自分を否定的に評価しないこと、
はい、
自分のことを否定的に評価する人と接しないこと、
はい、わかりました。
大丈夫でしょう。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
心の治療は自己イメージを変えることから出発します。